ご神会一つ、物事に時節を待たず苦をすること。雨具の用意があれば降り出しても慌てんで済むように、信心も構えを作ることである。喜びと安心を目指していくうちに必ず時節到来。その前後に素晴らしいタイミングが生じてくる。信心の構えを作ることですと。私どもがいろいろなことが起こってまいります。そのことに一喜一憂するようなことがあります。その一喜はいいのでしょうけれども、一憂というその憂うこと、そういう憂いをなくすためには、私どもがやはり信心の構えを作らねばならないと。まあ、作っておけば安心だというのでしょうかね。師匠がよくお話ししてくださいましたが、イノシシ捕りのことをお話ししてくださっておりますね。イノシシを捕る漁師さん。漁師さんは山へ行く。そして山の中を歩いていて、そのイノシシが出てくる。まあ、そうすると閉めたと思う。ところが、普通の一般の人が山歩きをする、ハイキングをする。そのハイキングをしていて、向こうからイノシシがやってきた。あ、これは閉まった。怖い。と思う。そして逃げ隠れする。まあ、同じイノシシであるのに、片や閉めた獲物だと思い、片や逃げ惑う。それはどこに違いがあるのか。山歩きをする人の心構えが違うのだと。片一方はただ物見遊山というのか、ただ歩いている。もう漁師さんは獲物をイノシシを取ろう。まあそれによって、まあ得をしようというのか、獲物を取ろうと思って山を歩いている。日々生活させていただくでも、ただ漫然と生活をしているというのでは、イノシシに会った時に逃げ惑わなければならない。困ったことになってしまう。しかしこれが、さあお得をいただきたい。神様のご信用をいただきたい。と日頃何かしらそういうお得をいただくもとはないだろうかと、お得という獲物を求めて生活しているものならば、何かが起こってきたときに、よしこれで一得受けるぞと心も弾んでくる。まあ喜ばしいことになってくるわけですね。その心構え一つで、漁師さんは喜び、普通のハイキングの人は憂うことになるわけですね。一喜一憂するのも、こちらの心構え次第、ということになりますね。私どもが何を目指して信心しているか、その、ただ、安気安穏というのでしょうか、無事息災というのでしょうか、そのことだけに焦点を置いての日々信心であるならば、逃げ惑うようなことが、に起こってくるというより、何かが起こってきたときに逃げ惑うようなことになるのではないでしょうかね。これが、よし、これによって人改まりさせていただくぞ。さあ、これによって天の心、地の心、日月の心を身につけるぞ。さあ、これによって人徳いただくぞ。と、そういうところに焦点を置いての日々であるならば、どのようなことが起きてきても、それを喜びでもって受け止めることができる。 ということになりますね。いわば師匠が教えてくださった見教え、教祖様が教えられた見教えは、人間が助かっていくことのための、まあ一つの心構えでもあるかとも思いますね。まあそればかりではありませんけれども、人が助かることのための心構えとしてもいただくことができるわけですね。もしこの教えをいただいていないならば、ただただ嫌だな、困ったことが起こってきたなで終わってしまうのでしょうけれども、そのことはあなたに力をつけることのための出来事ですよ。このことを通して一徳受けさせるための神様のお働きですよ、ということを教えを聞いていただいておりますと、なるほどそうだ、このことによって一徳一力を受けようという気になりますね。そこに教えを聞いているものと聞いていないものの違いができてくるように思いますね。いわば人が助かる、その人が助かっていくという上において、やっぱり信心のお話をいただくということは大切でありますね。今日はその人が助かる、人が助かるお役に立たせていただくということがどうしたらよいのだろうかと、新人者として、あるいは取り次ぎ者として、人が助かることのためのお役に立つとはどういうことであろうかというようなことを教えていただいたように思いますけれども、新中記念の時にですね、それは一つには、私どもが人を助ける、困っている人がいる、そこに手を差し伸べる、あるいはそれこそ金銭で困っている人にお金を貸す、あるいはお金を与える、重いものが持てずに困っている人に重いものを持って差し上げるといったような、私どもが、まあ手を下すというのか、手を差し伸べるというのか、それで助けるということではないと、私どもが直接何か手を差し伸べて人を助ける、確かにそれも人を助けるということですけれども、新人者が人を助ける、取り次ぎ者が人を助けるというのは、まあそういうこともあるかもしれませんけれども、本来それは手を下すということではなく、祈りによって助けることだと。いわば信心させていただく者が祈る、人の助かりを祈る、あの人が助かられますようにという祈り、その祈りによって、そこに神様のお働きが現れる。そして人が助かる。それこそ、重いものを持ち切らないで、そこにいる誰かがいる。まあ、私どもが、自分が持てるなら、あ、持っていきましょう、と、それで済むのかもしれませんけれども、私でも持てないような重いものを、持とうとしておられる。その時にはとても手伝うことにもできませんね。そういう中にあっても助けることができるとすれば、それはその人が助かられますように、助ける手が誰かが差し伸べてくれますようにという祈りでしょうね。そしてその祈りに、まあ頑強なというのか屈強なというのか、そういう人が通り合わせて助けてくださればそれでいいわけですから、 誰かがお金で困っている。とても私にはそれをお金を貸すだけのお金を持ち合わせていない。それで助かられますように、おかげをいただかれますように、送り合わせをいただかれますようにと祈る。そこに、例えば銀行なら銀行がお金を貸してくれるという働きが起こってくる。そういういわば第三者の働きが起こってくるような、それは神様がそう働いてくださるのに違いありませんね。そういう働きがいただけれるように祈らせていただく。その祈りの力によって人が助かっていく。そういう、なんというのでしょうかね。そういう助け方をしていけというのですね。人の助かるお役に立つと申しますけれども、それは私どもの祈りによって人が助かる。そういう働きともなるような私どもでありたいということですね。ためにはやはりご神徳もいただかなければなりませんね。その人を助ける、それは祈りによって助ける、また話をすることによって身教えを伝えることによって助ける。この、まあ、大まかに言って、この二つによって、人が助かっていくような、そういう働きができれるような人になれ、ということなのですね。どうぞ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。